隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年6月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜はこの後、本物の俳優の石黒英雄さんにご出演いただくわけですけれども、私も偽物ではないんですけれども、実際に日曜劇場グッドワイフ第9話、言えなくなっちゃいましたね。もう思い出せなくなって、面接官2役です。ごめんなさい。今、面接官2が出てこなくて、ごめんなさい。面接官2役で、3秒ほど出たことがありますので、石黒英雄さん、この番組のスポンサー、さくらさんの、社長と懇意なさっておりまして、そのご縁で今日ご出演いただくということで、後ほどお楽しみください。というわけでね、ちょっと今日は、いつもね、この番組って、いつも放送の前日の夜に収録することが多いんですが、まあ前の週の土曜日に、収録してまして、ってことはね、昨日は、金曜日なわけですよ。この収録日からね、考えたらね。僕ね、初めてじゃないかな、電車を乗り過ごすっていうことをね、寝て乗り過ごすっていう、なんか考え事して乗り過ごすとかあったんですよ。本読んでて乗り過ごすということは。寝てしまって、で、しかもね、最近ね、僕、小学校の時の同級生、伊勢田小学校、宇治市立伊勢田小学校同級生と結構遊んでるんですけど、で、昨日もね、その小学校の同級生何人かと、地元は伊勢田なんですが、あまり飲むところがないんで、その隣の小倉で、ローカルの話ですいません、飲んでまして、で、まあ、終電で帰ろうと。うちのね、BBA、お母様、勝子から、LINE が来てたんですよ。そう、うちの妻が言ってたのかな、今日も小倉に行ってると僕が。泊まってええからね、言うて。布団ももう用意してるから、みたいな LINE が来てたんやけども、いや、明日ラジオの収録もあるから帰るわ、言うてね。んで、終電で、だから、近鉄で、小倉から丹波橋まで出て、乗り換えて、京阪で、で、町柳が最寄りの駅になりますんで、帰ろうとしてたわけですよ、終電で。で、せっかくその終電乗れたはずなのに、その丹波橋で京阪乗り換えて、出町柳まで、だからそれも最終やったのかな？うん。で、それで、どうもね、寝ちゃったんですよね。だから、いつ寝たか記憶ないんだけれども、目を覚ましたら、淀に行ってたんですよ。逆の。だから、その僕が乗った出町柳行きのが、そのままね、折り返して、淀まで行ったんですよ。京都競馬場のあるね。もう起きた時に、あれ？なんで俺淀に来てんねやろな、思って。で、もうその淀からは、大阪行きも、京都行きも、もう全く両方ね、もう電車出てない、もう、終電終わった状況で、いや、あんな初めてやなと思って、で、なんで、その、出町柳は終点なわけですよ。で、もうそれも終電ぐらいのはずなんですよ。で、それがまた、この淀に、引き返すんだけれども、もう、起こしてくれたらええやんか、それ。どう考えても、僕はもう帰れなくなるわけやんか。絶対その車両に僕一人っていう状況ではなかったはずなんですよ、きっとね。終電の方が人多いじゃないですか。そうやのに、やっぱ、だからもうこれから僕はそういう状況の時絶対起こそうと思いましたね。今までも僕は、それを見過ごして生きてきたんですよ。最終ではないけれども、出町柳、終点ついてんのに寝てる人がいたら、で、淀屋橋まで引き返しちゃうかもしれないけれども、それを今で見過ごして、僕はそういう人生をね、今で選択してたんですけど、あれきついわ。もうなんとか、ね、終電で帰ろう思って行ったはずやのに、そのせいで結局、だから淀からタクシーやね。淀から、だからもうタクシーしかないわけよ。結構すんねん。 ほんまにもう愕然として、そうだったら実家泊まっといた方がええわけよ。そう、LINE まで来てたわけやから、ね、うちのおかんから。というわけで皆さん、電車で寝てる人がいたら、で、京阪は起こしてくれへんねん、あれ。起こしてあげましょうね、本当に。辛いです。終電折り返す前提、早い目に乗って折り返す前提、どういうこと、どういうこと、それ。あ、どうせあ、そういう逆パターンもあるから、あえて折り返すためにそれを乗る人もいるんだ。あ、どうせ元に戻るからってこと？だから、僕もそういうふうに思われた可能性もあるということ。あえて、こう、折り返す人やと思われてたのかな。でも、悔しかったな、あの、淀で目覚めた時は、ほんまに。まあでもね、そういう、一日のうちにね、悪いこともあればいいこともあって、ちょっとね、昼にいいことというか、ああ、なんか、感動するなっていうことがあったんですよ、昨日は。やっぱりだからバランスよくなってるんですよ、人間って。一日の、その人生全体で見てもそうやし、一日で見てもそうなんかなと思うんですけど、で、昨日ね、そのお昼に、オール阪神師匠と、ちょっと用事がございまして、で、ちょうどね、阪神巨人が、祇園花月で出番があるということで、で、阪神師匠とその出番の前に、祇園花月のこの西隣に喫茶店あるでしょ。喫茶店で、あこの喫茶店すごいな。で、僕阪神師匠と待ち合わせてて行ったら、もうね、吉田博さんがいたんですよ。吉田博さんがいて、ちちくりまんぼの吉田博さんがいて、で僕とその後阪神師匠が来られて一緒に喋ってたら、今度ね末成由美さんが入ってくるんですよ。そういう喫茶店でさ、こう、もうほんまにもうそれがあたかも新喜劇の一つのそのよくある喫茶店の設定感のごとく、その店に、普通に吉田博さんいて、阪神賞いて、末成由美さんがいるっていう、あ、末成由美さん改名したんですよね、確か。あ、字を変えただけですか。あ、由美の漢字を変えただけですかね。読みは末成由美さんで正しいですかね。ほんまにね、新喜劇、この現実とね、舞台の境界線が、なんかあやふやになるような状況になってたんですけど、あ、それはね、新喜劇といえば、ちょっとまた、時を遡るんですけど、この番組ではお話してなかったんですが、1ヶ月ほど前ですかね、私が、この番組にも出てくださった芸能記者の中西正夫さんと、で、中西正夫さんの、親戚と、ご親戚と3人で、大阪の天禄で飲みに行ってたんですよ。それは水曜日、私が ABC の裏の裏まで裏川です、出てた日で、で、その後、正夫さんと待ち合わせして、で、そっここにまた親戚の方も合流して、3人で天禄の、雰囲気のお店で飲んでたんですけど、そしたら、そのお店に、ある人が、まあ、入って来られて、一人でね、飲みに来られて、で、その人は、正夫さんとはもともと知ってたみたいで、あーみたいな感じになって、偶然ですね、ってなって、で、話を聞いてたら、その方が、その私が出てる、他局の話ばっかりで申し訳ないんですけども、その ABC の水曜日の裏の裏まで裏川ですの、この裏番組の、MBS の M ラジの相原さんの言うはこれから、メッセンジャーのね、言うはこれからのプロデューサーの鈴木さんっていう方で、で、僕はラジコで、言うはこれからも聞いてるんで、聞いてるんでって別にいいですよね、聞くのはね、聞いてるんで、で、名前がよく出てくるんでね、で、相原さんのすごい信用度の高さを伺える感じなんですよ、鈴木くんっていうこの言葉の言い方にね、そういう印象があったから、あ、鈴木さんですかいうことで、初めまして言っていろいろ喋ってて、で、聞いてたら、そのMBS の鈴木さんが、実は、吉本新喜劇の高石太さんの息子らしいんですよ。こう佐山さんは世代的に、ね、まだ20代やから、知らないかもしれないけれども、僕らの世代、あるいはもっと上の世代やったら、もう皆さん、関西の人はご存知だと思うんですけど、高石太さんという方がいらっしゃって、プロレスでこのロープに投げるみたいな形で、こう投げら、高石さんってこう、かっぷくのいい人でね、こう投げられたら、そのまま、お腹で、この床をお腹でスーッと滑るんですよ。スーッて滑って、ほで、このふくりをまっくり上げて、お腹出して、熱々っていう、 熱々でおなじみの、もう僕ら子供の時それで夢中になったんですよ。あっちこっちでっちとかだったかな。なかなか新喜劇の番組で見てたんですよ。その高橋太さんの息子やって言うんですよ、鈴木さんがね。で、え、そうなんですかっていうことを話してて、で、まあ言われてみればよう、やっぱ親子ですか、似てらっしゃるんですよ。で、なんか、びっくりするなとか思って、だからね、僕は小学校の時ですよ。小学校のこれを見てたんですよ、高橋太さんは。ああ、そっかーと言いながらね、まあ飲んでて、で、まあちょっと酔っ払いながら。でね、その日は、昼 ABC で、で、夜このね、ハマグリ顧問の編の放送が7時半から9時まであって、で、その9時から、あと、南海放送の杉作 J 太郎のファニーナイトっていうのが僕電話で出てるんですよ、毎週。で、その時も、あ、ちょっと今からラジオ20分くらい出るんで、ちょっと待っといてください、言うてね。僕だけ、店の外出て、杉作さんから電話かかってきて。で、杉作さんにその話をしたんですよ。杉作さんはご存知ですかね、新喜劇の高橋太さん。実は今、高橋太さんの息子さんと偶然一緒に居合わせて飲んでるんですよ、って話したら、高橋さんの息子さんですかって言って、その食いつきがちょっと違ったんですよ、杉作さんの。で、あ、ご存知ですかって言うと、いや、ご存知も何もって言うんですよね。杉作さんは、もともと平凡パンチっていう、まあ雑誌の編集にいらっしゃった期間が何年かあるんですけれども、その頃に、大阪パンチって言って、平凡パンチのなんか大阪特集っていうのを出したことがあったそうで、で、その時に杉作さんが、高石太さんに3日間密着取材をしたらしくて、3日間ずーっと一緒に生活をしたらしくて、ほんでその時に通天閣行ったら、頼んでもいないのに、床をスーッとお腹で滑って熱々ってやってくれたらしいんですよ。あんないい人いないですよ、高石さんみたいなっていうことを杉作さんが言い出して、すごい偶然やなと思って、あ、知ってます、高橋さんとかじゃなくて、高橋さんとそういう3日間、あの3日間もう絶対生涯忘れる3日間やったって杉作さんが言うんですよね。で、その日僕が高橋さんの息子さん、鈴木さん、プロデューサーと飲んでなかった、その話を杉作さんすることもなかったやろうし。で、その、南海放送の生電話を終えて、また戻ってね、店に。今、杉作 J 太郎さんのラジオ出たんですけど、高石さんと昔一緒になんか3日間過ごしたらしいんですよ、みたいな。そうなんですかとか。でも、いや、あんないい人いないですよ。息子さん伝えておいてくださいって言ってはりましたよ。って言ったら、うわ、嬉しいな。今、この2023年になって、もうお亡くなりになってるんですよ、高石さんは。そういうこと言ってくださるの嬉しいです、みたいなことになって。もういろんな奇跡がこう積み重なってるわけじゃないですか。はあ、なんかこんな幸せな夜もあんねんなとか思って。だからそういう夜もあれば昨日みたいにね、その夜まで引き返しちゃって、痛恨の、もう考えたくないんですけど、そのタクシー代、痛恨の金額でしたけれども、そういうこともあるんですけど、そう、そのね、新喜劇の話でちょっとずれちゃったんですけれども、でも、あたかも新喜劇のような、その喫茶店の中でね、昨日の話です、それは。阪神師匠とお話を、まあ、しておりまして。で、ちょうど私もね、ちょっと時間あったんで、で、ね、その阪神師匠とお話しただけで帰るのもあれなんで、で、舞台がお昼の12時40分から、ね、吉本って最後新喜劇で、その前が、漫才が続くんですけれども、最後の漫才の鳥は、阪神巨人で。で、だから相方ももうそろそろ楽屋来てるやろうから、あ、寄っていくわって、あ、もちろん、そうさせてください、つって楽屋行って。で、お話をね、阪神巨人両師匠と、まあ、しておりまして。で、なんかね、阪神師匠が、ね、最近、ビジネス系の、インフルエンサー、の YouTube にハマってるって言って、なんかね、なんかよう言うはるんですよ。なんか、すみだくん誰々って知ってるかって、なんか言うとなんか特定されちゃうんですけど、どこどことどこどこの会社を成功させたコンサルタントとしてなんか成功させて、どうのこうのの知ってるかって、そういうことばっかり言わはるんですよね。いや、師匠でもね、多分ね、あの人、そことそこは成功させたかもしれないですけど、それ以外のとこ、めっちゃ失敗してるような気しますよ、とか言ったら、とか言って。思いのほうがびっくりしたりとかして。で、巨人師匠が、阪神ちゃんはな、すぐ騙されんでね、阪神ちゃんあかんで、みたいな話をね、なんかいろいろそういう雑談をしながら、で、巨人師匠とも、 まあ言ってたじゃないですか、この番組で巨人賞のマンション行った言うて。で、前マンション行った時に、その、本当にね、秘蔵 VTR、巨人賞大概、もう芸歴、もう50年、あと2年で50年なんですけども、もう昔の40年ぐらい前のビデオとか、自分が出演したビデオとかを残してらっしゃるんですよ。秘蔵 VTR がいっぱいあって、ベータの、あの、ビデオとかがあるんですよ。で、今度、その、あのね、この番組でおなじみ、演芸男子の柳田さん。柳田さんと一緒に、巨人師匠のお家に、もう夜から行くんじゃなくて、昼から行くっていうことが決まってるんですよ。その、時間が足りひんから、もう早い時間から行きましょうみたいな話で言うてて。で、あれ、柳田くんと来る日、何時間にするとかって師匠が言ってて、何時でもええで、みたいなこと言ってて。で、柳田さんに言うたら多分柳田さん始発とかで行くじゃないですか。そう言ってたんですよ。でも、それ、ショーンもね、そう、始発とかやったらご迷惑やと思うんで、っていう話をしてて、じゃあもう昼ぐらいにしようか、みたいなね。で、そういう、まあ雑談をしてて。で、まあ、他の後輩の漫才師の人みんな挨拶に来るわけですよ。おはようございます、とか、お先に勉強させていただきます、みたいなことが、もう、ひっきりなしに来てて。で、ずっとそういう雑談をしてて。でかっこええなと思ったんが、お前そういうね、何時に来るとか、そのビジネス系 YouTuber がどうやで、みたいな雑談をしながらね、こう着替えて、もうね、次出番ですって進行の人が来たらもう着替え出すんですよ。もう雑談しながら。で、僕もお二人と共通の知人で私も知ってる人の、ちょっとね、ゴシップとかをね、あの人、この間こんなことあったらしいですよ、みたいなことも言ったりとかしながら、ほんまかいなーとか言ってて、こう着替えて、ね、ワイシャツを着て、スーツを着て、で、その雑談をしながら、もうその流れで舞台袖に行って、で、私もついて行って、かっこいいのが、もうこのね、さっき、ほんの数秒前まで雑談してんのに、その出囃子がなったら、そのままさーっと舞台に行って、そっからもうね、爆笑の連続なわけですよ。ほんまに漫才師、漫才師というか、阪神巨人かっこええなーっていうの僕も惚れ惚れとね、さっきまでそのビジネス系 YouTuber の話をしてたんですよ。インフルエンサーの。最近そればっかり見てるんや、みたいな話をね、してた流れで、普通にさーって着替えて、ほんまに、そのままですよ。何の打ち合わせをするわけでもなく、お二人はさーっと、僕こう舞台袖からこうかけていくお二人を眺めるのがすごい昔から弟子ついてる頃から好きで、それを久しぶりに舞台見に行ったりはあったんですけど、いつも客席から最近は見てたんですけど、久しぶりにその舞台袖から見て、うわー、漫才師ってかっこええなーって、なんかね、鳥肌立つような。で、進行のね方々っていうのはもうそれが日常やから、淡々とやってらっしゃるんですけど、僕はそれが随分久しぶりやったんで、なんかもうね、ちょっと感動するものがあって、込み上げてくるものがあって、あれ映画やったら、僕はそのね、ちょっと、ね、目頭が熱くなりながら、こう、舞台袖で阪神巨人を眺めてる46の私がいて、それがそのままね、次のシーンになると、弟子の頃の、18歳で僕に変わるの。これが映画やったらそうなるやんか。そんな感じ。で、そういうことをまた浮かべて、またなんかちょっとね、感動して勝手に。で、15分ぐらい、もう、笑わせて、笑わせて、笑わせて、で、何事もなく、さーって帰ってくるお二人が、まあ、かっこよくて、うわー、なんか、吉本の劇場ってええな、漫才師ってええな、その、ちょっと前ね、その新喜劇の高石太志さんの、とのそういう、息子さんとの出会いもあったんで、だから自分の原体験として好きやった、ね、吉本ここにありっていうのを、まあ、阪神巨人ここにありっていうのかな、改めて感じて、なんか感激して、お昼にそういういいことがあると、夜ね、そういう淀から痛恨のタクシー代を払わなあかんくなったという、一日にいろいろあるもんです。さて、今夜のゲストは、テレビ、映画、舞台で俳優として広く活躍なさっております、俳優の石黒英雄さんでございます。
石黒英雄です。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。
というわけで、はい、石黒さんとは一度お食事、
そうです ね、
はい、ご一緒させていただいて、
し
し、ね、はい、この番組のスポンサーの、ね、はい、桜の浅井社長 と一緒に、はいはい、楽しい夜を過ごしましたけれども、
ました本当にありがとうございます。
石黒さんは1989年、はい、栃木県出身ということ で、はい、2005年に ドラマ極戦でデビューなさ
った。デビューしましたね。そこからもう何年ですか。
18年
でございますね。
18年で。
あっという間ですね。
その前が、ええ、芸能界に入ったきっかけがジュノンスーパーボーイコンテスト。
そうです、はい、
なんですよね。
ジュノンボーイで、まあ他選ではあるんですけど、それでありがたくグランプリもいただき、
ジュノンスーパーボーイコンテストって1万人以上とかでしょ。
僕の時は1万7千ですね。
1万7千分の1。
そうです、はい、ありがたいですね。
僕は1976年生まれなんですけど、ジュノンスーパーボーイコンテストとか僕は思春期も認識してて、あの武田真治さんとか、
はいはいはいはいはい、
袴田さんとかがあの辺とかですかね。そうですね、
一番最初の時です。
ですよね、はい、
そうですそうです。
やっぱりね、ジュノンスーパーボーイコンテストに応募しようとする人生と応募しない人生
で、いやいやいやいや、まだいっぱいあるじゃないですか。なんで二択なんですか、ね、
いや、応募しようと思ったことがないし、
はいはい、
その他選っておっしゃってましたけど、どなたの他選だったんですか。
いや、同級生のただの本当に女の子です。
同級生の女の子が、う
ん、よく言われるんですよ。彼女でしょとか言われるんですけど、本当にただただあの同級生、同じクラスにいた、はい、そのジュノンを愛読してる女の子がいて、
こんなあるから
出てみない
って。
ジュノンの雑誌にも書いてあるんですよ、なんか近くにイケメンがいたら他選でも OK みたいな、多分それで僕に声かけてきてみたいで、それで、
はい、それでも、あ、じゃあ出てみようと、
出てみようと、はい。
いやー、なんか緊張しますね。シュッと、あのこの番組はシュッとしてる方がゲストに来ることが、
いやいやいや、全然全然全然シュッとしてない最近。もう結構体も鍛えてるんで、シュッとしてないですね最近は。
昔からそのスポーツもなさってたんですか。
昔は、まあ、全然細身でしたよ。水泳でも、水泳剣道、習い事してましたね、はい。
でもそういうスポーツマンで、そういう同級生の女子からジュノンスーパーボーイコンテストに応募しないかと言われて、
はい、
っていうことはもうそれは学生時代から。
いやいやいや、それがそんなに僕モテなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あの、僕よりイケメンがあって4人ぐらいおって、
それはちょっと偏差値高すぎるでしょ。顔面の
めちゃくちゃ高いって言われてたんですよ。違う学年の子たちもみんなうちらの学年の男たちを見に来るぐらい。
あ、そうやったんですか。
そうなんです。あとは大会とか部活の大会とかあるじゃないですか、そしたら違う学校の子が見に来る。
見に来るぐらい。
そうなんですよ。
だから、そう、みんな出てたらすごいですよね、そのジュノンスーパー。
いや、でも本当に僕だけ行って、僕がグランプリ取ったんで、なんで石黒がみたいになりましたよ。
そうなんですか、
はい、石黒行けんなら何々君も行けんじゃねみたいな。
そんな扱いやったんですか。いや、
結構俺もう本当にいじられキャラだったんで、そんなイケメンキャラじゃなかったんで、中身も結構お調子者なんで、だから全然モテなかった。
楽しかったですもんね、この間ご飯行った時も。そうそう、酔っ払って。
いやいやいやいやいやいや、恥ずかしいです、ありがとうございます。
ああ、でも、その時は、1万何人出てらっしゃって、
はいはい。
あ、いけるなとか、賞賛はありました。
いや、ないですね。ただ、本当に渋谷でオーディションを受けた時に、はい、その前まで書類選考だったんですけど、その渋谷でオーディションを受けた時に、やっとちゃんとやらないといけないなっていう遊び感覚で行ったんですけど、僕以外が落ちてる、本当に本気で受けて、本気で落ちてる人のイケメン、本当全国から来るわけなんです、はい、みんなからから持って、で
もうなんか登竜門になってたわけですよね。その前にいろいろ輩出してるから。
その時期だと小池徹平さんとかでみんな応募してるんで、だから余計それを受かればテレビ出れるっていうチャンスがすごい 強かったんですよ、僕の時期は。
でも他の人はもうすでにプロダクションに所属してる人やったりとかするんですかね。
いやいや、全員プロダクション所属しない。これ
しないか、
人ばかり。あ、もう全員素人のイケメンが1万7000人、
で
そこから何千人に絞っての、はい、な渋谷でやったんですけど、なんか落ちた人たちの顔を見ると申し訳なさすぎて、
あ、もう本気で意気込みが。
オーディションの横で仲良く喋ってたイケメンが、あの、時間経っていないんですよ、もう。
あ、もう、落っこちゃって。
そうです、落っこちゃって。
わ
ぁ。それ、すごい悲しいじゃないですか。で、そういうの、なんか、見ちゃったんで、はい、余計僕としては、いや、これ、ちゃんとやらないと失礼だなっていう、人間として。
その時、初めてそういう自覚というか。
いや、もう本当に申し訳なさすぎて、遊び感覚で来てたんですけど、皆さん逆に本気で受けて、それで落ちた顔を見て、おや、受けちゃったって言えるわけないじゃないですか、人間として。
はい、
いや、これちゃんとやろうって。もともと俺も剣道やってたし、
はい、
やっぱその 本当に剣道がめちゃめちゃ厳しい剣道道場だったんですけど、
あ、そうなんですか。
関東三大道場って言って幕末からある、
あ、そういうところで。
一つなんですけど、はいはい、連兵館って言って。
それも幼い頃からやってらっしゃったんですか？
それを子供の頃に習ってるんですけど、未だに警視庁のこと方々たちが習うぐらい、本当に厳しい道場で習って
る。そういう名門の。
そうなんです。だって常に、今でも男女ともに全国優勝とかする。
あ、そうなんですか。
それぐらい本当に幕末からある時代なんで、はいはい、でそこで習ってた分、なんかそういう、なんか人に対してのなんか、恩というか、ありがたい、感謝っていうものをその道場で僕習ったので、はい、いや、なんか、これ調子者良くないなって思いながらも
その、はい、あのオーディション会場で、そう、なんか何段階かオーディションになってたんですか、それは。
で最初、まあ、ごめんなさいね、もう18年前だから全然記憶に、はい、まあなんとなく面接して残って、あとは写真撮影して、その写真撮影で雑誌でアンケート投票で、
あ、そかそか、投票の中でっていうことですか。
ベスト50になって、はい、ベスト50からベスト10までを投票で、で投票の後最終なんか国際フォーラムでお会いするみたいな感じ、でそれでグランプリ取って、
もうじゃあそのこのコンテスト出る前は俳優になりたいとかっていうような目標を持ってらっしゃったわけじゃないんですか。
もともと憧れはあったんですけど、なれるものではないって普通思いませんか、栃木とかなんか地方にいて。アルマゲドンって映画見て、ブルース・ウィルスさんの芝居を見て、すごく、わあ、すごい素敵だなっていうのが。
そうですね。でもアルマゲドン見て、僕らただ単に楽しんで、その、そこを、そう、こうなりたいと思ったって、
ね。なりたいというか、こんな素敵な職業あるんだって感動して、はいはい、心が動いたんですよ。これ人の心を動かす職業だなと思って。
石黒さんの年齢ってアルマゲドンって何歳ぐらいですか？
小学3、4年ぐらいですね。
それが原体験としてあって、
はい、
漠然としたそういう憧れはあったけれども、現実味がなかったっていう感じですか？
そうですね、そうですね、はい。まだそこから自分としてはまあ憧れはあったんだけどっていうので、まあ普通に友達が受けてみないっていうから、まあ遊び半分で受けて、遊びじゃ受けてみようかと思ったら、ポンポン、いやこれはちゃんとやらないとやらないといけないなと思って
でもそういういろいろ武田真治さんとかね、あのそうそうたる人たちを輩出してるそのコンテストでこう残っていったら、
はい、
その漠然と描いていた夢がなんかグッと引き寄せたような感じはあったんですか？
いや、もうありましたね、当時は。今もう18年経ってしまいましたので、今必死に思い出しながら喋ってますけど、いや、さすがに18年前の話聞かれると思わなかったんです
いません、なんか
いや、めちゃめちゃ今もうさすがに34歳で、
34歳であ
の時16歳ですよね、
16歳、高校1年生
16歳ですね、はい。
で、それで、もうそっか、グランプリになられて、もう翌年極戦の第2部ですか？
そうですね、第2シーズンにデビューして、
はい、
そうですね、
はい、もう極戦だったらもう言ったらね、あのゴールデンタイムに流れてるドラマなわけでしょ、
はい、そうです、そうです、
にデビューがそれなわけでしょ、
それです、はい。
そのビフォーアフターでだいぶ違いました、そのなんか急に人生が変わったような。
いやいや、そんなつもりはないです。
あ、そうですか。
あ、それよりもなんかあまりにもなんかその芝居というものがわからなすぎて、
はいはい、
ガッチガチのままセリフ言ってたのを覚えてます。だから今の若い子たちが本当にナチュラルに芝居してるのを見ると、いいなあ、すごいなあっていう風に感じますやっぱ TikTok とか、
はい、
僕らの頃インスタとかツイッターとかなかったんで、
ね、SNS もまだ18年前やったね。
そうなんですよ、なかったんで、だから自分たちでこう作り上げるしかないみたいな気持ちがあったんですけど、今って TikTok とかインスタでみんな芝居風の動画みんな撮ってるじゃないですか。
はいはい、
だから今の子みんなうまいんですよ、やっぱり。
ああ、もう最初から。
最初からうまいんです。どう見せればいいのか、どう見せるのかが分かってるんで、僕当時全然そういうのなかったんで、もう棒立ちで、お兄ちゃんが作ってたよ、みたいな。それでは、行ってきます、みたいな。ひどかったですね。
今思い返すと。
いや、もう本当になんでこんな俺の、思い出したくない時期を思い出させ
て。いやいや、掘り下げていこうかなと思いまして。
そうですね。そうですね。失礼いたしました。
そういう、ああ。なんかそんな中、うわ、俳優になったみたいな、喜びよりも戸惑いの方が多かった。
戸惑いってよりも、わからない。
わからない。
意識が高かったですね。
ああ、うん。でも、あれですね。やっぱわからないっていうふうに思うっていうことは、なんか、16ぐらいだったらふわーってなって、やったドラマやみたいなんで、
うん、
なんかその分からないっていうことすら分からないというか。
そうですね、そうですね。うん。うん、ちなみに今も分からないですけど。
あ、そういうもんですか。
もう今も、まあ やりますけど、今も芝居とかしますけど、まあ、はい、18年前よりは、まあ、経験を重ねてますけど、俺俳優だぜっていう気持ちはまだ、一応ね、ご紹介の時に、あ、なんか紹介してくださる時に、あ、俳優やってますとか言いますけど、はい、分かんないです、ね、
分からない
だし、あといつも遊ぶというか、ご飯一緒に行くメンバーが、はい、大体僕俳優さんと行かないんで、
あ、異業種の人
と、異業種の方ばかりご飯とか飲みに行くので、はい、なんか、うん、なんか僕としてはなんかそんどういうつもりで生きてるのか自分でも分かんない。
でも異業種の方と行かれるっていうのはやっぱりそういう、
まあ、そう刺激がもらえるとか、いろんな人の考えがもらえるから、そう、あ、そういう考えがあるんだ、そういうふうに努力してるんだっていうのはやっぱ勉強にもなるので、そういう方たちと交流してることは間違いないです。
同業者ばっかりだったら視野が狭くなるっていうような意識をお持ちなんですか。
視野は狭くなるっていう考えではなくて、ご飯行ってる時とかに芝居の話をしたくないだけなん
です。
うん、
仕事の話を、
うん、なんで人としていろんな人を見るんですよ。もちろん役者さんも大好きですよ、
はい、
役者さんも大好きですし、現場でもよくお話ししますけども、やっぱりいろんな異業種の方たちのその話し方だったり、その盛り上げ方だとか、あと仕事に対しての考えとか、そういうのを見ると、あ、こういう素敵な方がいるんだって、もし自分がその役に近いことをやった時に、はい、その方をね、まあ、ちょっと、はい、参考にして作ったりとかできるんで、すごく自分としてはいろんな人とお会いして、なんか、まあ、男ってやっぱり中身がないとね、うん、年を重ねていくうちに、そういうふうに自分もなれたらいいなと思いますので、はい、なんかどんどんそういうふうな交流が増えていきましたね。
その今まで、じゃあデビューからもう18年ですか、でもうさまざまな役をやられてるわけじゃないですか、
はい、
その自分に近い役もあれば自分と全く違う役とかもあったりすると思うんですけど。
いや、もう近いとか全くっていう考えももうないです、
ね、ああ、そうですか。どういうふうに、
いや、もう 無でずっとそれに徹してやります。
あ、もうその役柄にもう没入するというか。
そうです、あ、もうこういう役なんだ、あ、じゃあこれや頑張ろうみたいな。
あ、
な、俺にからかけ離れてるとかそういうの全く最近何も考えてない。よく取材でも聞かれます、
はい、
ご自身の性格と似てますか、とか。
そのこの役はっていう、
すげえ答えにくいんですよね、まあ、僕はですよ、僕はですよ、どう答えたらいいんだろうって。僕はこう覚えてる、だからその役を理解して演じるだけなので、あと僕トムラウシっていう舞台を、主演舞台この前やったんですね、2月に、
はい、
その時に役が全国、まあ要は木村拓哉さんみたいな、
は
あ
は
あ、一時期のもなんかドラマ出れば 30% 超えみたいな、人気俳優スター役やったんですよ、
はいはい。
でそれやった時もみんな、他の演出家さんたちも俳優さんもよく受けたねって言われて、だってみんなやっぱプレッシャーになるんですけど、なんか人気俳優
役、
僕何にも入ってて、
人気俳優役を俳優として演じることに、
演じるだけに、演出家にもよく、演出の畑武彦さんって方なんですけど、畑さんによく石黒くん受けたなってずっと思ってますって言って、堂々と立ってるから本当に演出が楽でしたって取材でもおっしゃってくれて、ああよかったですって言って、なんだただ仁王立ちしてるだけですけどつって
だからもうそのなんか自分に引き寄せたりとか、だから自分との距離感とかじゃなくて、もうその与えられた役に
徹するだけ、
徹するっていう、
何もその周りの考えはないです。雑念って言いますか、
はいはい、
雑念はもう全くないです。僕基本全部シンプルです。もうなんか殺人鬼役だったら殺人鬼役、
はいはい、
いい役だったらいい役、詐欺役だったら詐欺、それに対してうわーこういう役かとか何もない、
あ、
こういう風に見られちゃうとかもう何もないです。
あ、もうそのなんかもうなんていうんですかね、もうすごい自分の何か理念とかをこう表すんじゃなくて、
はい、
それはそういうことじゃないっていうふうに考えてらっしゃ
るんですね。だから承認欲求というものがないんでしょうね。
承認欲求
が自分のこう認められたいとか、こういうのただ役を徹する、
その与えられた役に
こう
なるという。
そうです、そうです、
うん、
シンプルイズベストです。
あの まあなんか悪い言い方だと、そのあどの役でもこのあの人やっていうような方っているじゃないですか。
ああ、まあ、そういう方もいらっしゃるんでしょうね。
なんかその人のキャラクターが何をやってもその人が何かをやってるっていうふうに見える役者もいらっしゃると思うんですけど、そうじゃなくもう全部その
シンプル
シンプルに、
はい、シンプルに。
だから、そうだったらこれかこういう役をやってみたいとかそういうのも
ない
ないですか。
でも来た役を
来た役を
全うする
全うする、
はい。
ああ、
それがなんかもうそうなっちゃいましたね。
それはなんか変化はあったんですか、最初に16で習った
ら。どこで変化起きたのかも分かんない。
分からない、
分かんない。
今気づくとそういうふうに
そうなってました。
あ、
変ですね、なんかね。
で、いやでもね、それは私の仕事でも、例えば不倫の不貞の事件でも、不貞をした側の代理人をすることもあれば、された側の代理人もするんですけど。
どうするんですかそれ。
それは別にその自分の中で何かしら これが正義やとかのもはないんですよ、
うん、
その個々の依頼者の正義を叶えるというか、
うん、
その依頼者の利益にかなうことをやるっていう意識しかなくて、
うん、
だから自分のなんかやりたいことがあってそれを仕事でするというよりも、僕も似てるかもしれないですね。その与えられたその事件ごとの事案ごとの一番いい解決は何かっていう、
うん
うん、感じでやってるんですけど、
まあ、シンプルなんですよ本当に。
ああ、だから、そういう、ああ、そういう、同じような感じなんですね。
でも、やられてどれぐらいですか？何年？
僕は弁護士なんて、だから15年ですかね。
あ、だって同じぐらいじゃないですか、ほら。やっぱり。最初の頃はだっていろいろ考えたじゃないですか、やっぱり。
なんかね、うん、そう、なんかうん、そういうのじゃなくなってきますよね、仕事って。
うん、もう、雑念ないですよね。
その、うん、切り離してますよね。だから自分の人格とその仕事を、
そうですね、
与えられる仕事っていうのを、
そうですね、いや本当そうかもしれないですね、
うんうん、まあだからそのね、僕らの仕事はそういう同業者でもそういうのを超えて何かしらやっぱりまあ社会的な大きな運動をやったりとか、そういうことをしようとさしはる人も当然一方ではいて、
うんうんうんうん、
そういう人がその弁護士の職業の信用を、
うんうん、
社会的な信用を、
はい、
だから僕らその与えられた仕事をそう淡々とやる弁護士に代わってそういう人がいるからこそ社会的信用を得てる部分あるかと思うんですけど、自分自身に関して言うと本当に淡々と
ですよね、
やってるんで、ね、ああそっか。でも、
ね、言葉にするのが難しくないですか、この言語化するのが、うん、ラジオだと特に、
うん、言語化しないとダメなんですけど、うん、
その言語化しないといけないんですけど、そのこれ言語化するの難しいなと思いながらずっと僕シンプルシンプルしか言えてなくて、それも申し訳ないなと思いながら。
でもそれが石黒さんの場合16でそういう俳優というなりわいに疲れて今34歳でですか。
はい、そうです。
34歳で、僕はだから46なんで、
はい、
一回りぐらい上なんですけど、若くしてそういう心境でいらっしゃるわけです
よね。なっちゃい、まあ、うん、でも確かに最近周りの役者さんに言われます、老けてるなと
でも落ち着いていらっしゃいますね。
言われます、すっごい最近言われます、うん、39か38かと思ったって。
あ、
老けてるなって言われます。
でもなんか動じない感じですよね。
動じないです ね何にも動じないです
何にも動じな い
別にそれに怖いものっていうよりもなんか、はい、別になんか、うん、別にボコられたらボコられたって言いますしなんかもうシンプルです。それに対して怖さはない。
あ、
はい、別にそれ調子乗ってるわけではなく、何が来ても
何が来ても
はい、
はい、
どうぞ
っていう。例えばでもそのそういう自分自身の人格と素の人格と、
ええ、
まあ、影響を受けずに来た役を演じるとはおっしゃるんですけども、例えばでも恋愛する役とかやったらそこは反映される部分はないんですかね。
その恋愛する相手役によるんじゃないですか。
あ、
それは反映というよりもその相手役とのフィーリングじゃないですかね。それが恋愛役じゃないですか。
あ、相手との
だと思いますよ、
関係で、
ええええ、
あ
だってそうじゃないですか、例えば、ね、僕とじゃあ、
はい、
いや僕がゲイ役来て、
はい、私が
そう、
はい、
だから俺ゲイちゃいますよ本人は、
あ、まあ、
でも、はい、なんかねこうやって、
はい、僕と
そう見つめ合いながらこう、はい、フィーリングじゃないですかこういうの
フィーリングで、
うん、
それもそのそこの相手との関係性で、その今までの自分との自分がなんかしてきた経験とかっていうこととは関係なし、
いや関係ないと思います、
関係ないもんですか、
うん、関係ないですね、それはちょっと押し付けじゃないですか、
あそういうのは、
うん、
でもそういうのがあった方がなんか恋愛してる方がそういう艶が出るとかそういうのはないんですか、
いやわかんないです、
わかんない、
俺も恋愛役少ないんで、
ええ、
僕大体時代劇かあと刑事ものばっかりなんで、
あ
結構そっち系ばっかりだから、
恋
愛ものもうとうに過ぎちゃったんですよね、34になっちゃって、若い頃はさすがにやってましたけど、でももう全然それでも少ない方です、皆さんに比べたら、でも大丈夫です、恥ずかしいんで恋愛役とか恥ずかしくないですか、なんか
だからすごいなと思うんですよ、それを演じる人っていうのは、
やってる人めちゃくちゃいるじゃないですか、なんか、
ええ、
ずっとね、
うん、
あれすごいなって
恥ずかしいなって思います
いやいやだって自分やったら恥ずかしいです
あ
一時期壁ドンみたいな流行った時期あったじゃないですか、
はいはい、
なんか映画でも壁ドンみ
たい
な、
はいは
い、すごいな
すごいなっていう、
うん、
でもそこまですごいですよね、ベッドシーンやったりとかキスシーンやったりとかっていうことをできるんですもんね、その役として、
そうですそうですそうです、
ね、でそれを見られるわけですもんね、
うん、
だからそれはあ恥ずかしいっていう思いを持ってらっしゃるんですね、そういう、
いやでもね恥ずかしいって思いあんまりないですわ、
あそうです、
なんでかというと僕エリートヤンキー三郎っていうドラマやってて、
あ、
しかもそれ事務所入って1年ちょっとですよ、
で主人公で
主役で、
はい、
俺その時にブリーフ一丁で道路歩いたで、
はい、
羞恥心っていうのなくなったんですよね
その時にもうすでに羞恥心を、
これどこまで話していいか分かんないですけど、
あいいですよ、
その時あのアダルトの女優さんも出てらして、
はい、
アダルトの女優さんとの絡みもあったんで、
ああそうなんですか、
はい、なんか僕が入院して横になってる時にアダルトの女優さんが、
はい、
あの上半身肌が2人ぐらい僕の顔に押し付けてくるっていうシーンがあるんですけど、はい、あ僕そこでネジ飛んだんだかもしれないですね
もうデビュー間もなくのその時の、う
ん、デビューしてどこで変わったんですか、多分その作品ですね、多分そうですね、おしっこ漏らして強くなるドラマなんですけど、エリー・ジャンキー・サブローって、はい、存じてます、それで僕サブローやったんですけど、
はい、
お兄ちゃん役が小沢仁さんと
小沢
和義さん、
はい、
小沢兄弟さん、はい、お二方なんですけど、それも仲良くなって、
ええ、
うん、考えたらそうですね、癖強い方たちばかりで、
ええ、
作品の内容も癖強なんで、
ええ、
大抵のことはもう何も、それが僕のベースになっちゃってるんで、だって初主演ドラマですよ僕の。
だからもうそうか、あのさっき言ってた極戦からもう2年後とかなんですよね。いや
本当に、ええ、極戦の2年後？あそうです、極戦出てそうです。
そうですよね。
そうですよ。そうですそうです、はい。でもそれのおかげで僕だいぶ変わりましたね。だって道路ブリーフ一丁で歩いたことあります？
ブリーフ一丁で道路はないですね。
夜。だって僕の目の前で事故起きちゃいましたもん。
あそれ
ブリーフ一丁見てて結局赤信号気づかず前停車してるの
えそうなんですか、
気づかなくて
そっちに 目取られてってことですか、
そしたら警察が来て、あの警察が本当に来て、すいませんっつって、あの事故の原因になるんでやめてくれ、
やめてくれって、
いや許可証ありますよっつって、はい、道路の許可証いるんですよ、
あ、ええ、
許可証あります、ね、いやもう本当に勘弁してくれっつってビジュアルは聞いてなかったっつって
ブリーフで歩くことは聞いてなかったから、
ブリーフで歩くことは聞いてなかったからっつって、そうなんです、
もうでまただから10代の時にその経験をなさってる、
そうですよ、一応でも透けないようにブリーフに二重履きですよ、
その二重履きですよって言われても
二重履きでフィフィーとか言ってたんですけど、こうやって
その時も全然なんか
めちゃめちゃ細身の体でした、
一番恥ずかしい年代じゃないですか、そういうことするのが10代の、
恥ずかしかったですね、でもブリーフ言っちゃう、逆にもうだいぶ終盤の時に撮ったんで、
ええ、
恥ずかしくなかったですね。おしっこ漏らすシーンが一番最初めちゃめちゃ恥ずかしかったですね。ホースを中に突っ込むんですよ。
はいはい。ブリーフの中に。
で、その股間をカメラでドアップにするんですけど、やっぱ最初はすごい恥ずかしかったですけど、でももう、人間って面白いもんなんで、本当に何回もやっていくと、もう5話、3、4話、5話ぐらいから、もう、はい、もう早くアップに撮ってくださいみたいな。そうですね。俺結構そういう下のカット多いですわ。だって半沢直樹の愛之助さんの股間握ったの僕ですもん、
はい、そうですよね、股間握られ
た方 の股間あれ、
そうですよね、握られたんですよね、
あれ僕初代
初代の、
多分これラジオ聞いてる方はえって思うかもしれないですけど、あの半沢直樹のシーズン1の最初の国税の股間僕です。
握られて、
そうです、あれみんな結構バトンタッチしてってるんですけど、僕一番最初の人です。
初代
が一番かっこいい。それ結構俺嬉しいですわ。
でもそれはもともと辿っていくと、そのドラマの
エリートヤンキー
さん、エリートヤンキーさんの時のこの、はい、おしっこ漏らした時から、
そうです、だから僕だからそうなんですよ、羞恥心ないのそれですよ。だって半沢直樹で僕の股間だって30%以上取ってましたでしょ、う
ん、股間、まあ、まあ、ドラマ全体で 30% ということは股間の部分も当然見てるわけですから、
そうですよ、そうですよ、
ね、え
だからもう大抵の日本に住んでる半分、まあ4、まあ言い過ぎか、うん、5分の1はもう俺の股間をご存知であるっていう、
まあその時にね、
すごいですよね、そう考えて俺ちょっとあ、なんかやっと俺今俳優の気持ち湧いてきましたわ。
俳優の自覚が
自覚が湧いてきました。そう考えたら、
そうですよね、 30% がそれを見てたわけですよね。
そうですね、
うん、それって何回か撮り直したりしたんですか。
何回も撮り直したり、いろんな角度から撮ったり、
いろんな角度から撮って、
どっちの話ですか、どっちの股間の話ですか。
今その後の股間です、半沢の、
あ、半沢の股間の方ですか、はい、でもあとは顔のアップとか、はいはい、まあ、やりました、やりました、はいはい、懐かしいですね。
ああでもね、そういう若くしてそういう経験なさってたら、
うん、しかもおしっこ漏らす、またエリートヤンキーに戻るんですけど、はい、おしっこ漏らすシーンでお水めちゃめちゃ冷たいんですよ。
ああ、そのこの入れる、
そうなんです、ホースで、すっごい冷たいんで、僕のあれもすごいキンキンに冷えちゃうんですよ。でそれを俺ちょっとずつ、いやもう超冷たい超冷たいってさ、はい、ある日スタッフさんが気遣って、
はい、
お湯とお水を混ぜるブレンドを作ってくれてたんですよ、
はい、あ、ぬるくして
ちょっとぬるくしましたんで、はい、あ、マジですか、ありがとうございます、はい、つって、はい、じゃあ行きます、はい、じゃあ垂れてる前提でテスト、はい、じゃあ本番、じゃあちゃんと、本番だけなんですよ結局、垂らせないから、
あ、
はい、本番よーい、スタートっつって、はい、って流れる、さーってきてホースがビクーンってなるじゃないですか、水流れる時、ビクーンって、はい、俺そう押さえてるんですけど、熱湯の方だけ開けてて、ホテルとかのお湯分かります、皆さん、
はいはい、分かります、
調節しないといけないやつ、
う
ん
うん、こうね、ちょっとずつ
そうお湯と水を出して、ね、うん、そのタイプだったんですよ、そこ
あで最初この
お湯だけ出して、そしたらもう熱々のやつ出てきて、俺の股間もうわっってなってやっって言って
やけどして、
もう俺もうホースを思いっきりバチーンって投げて、あっつって、もうスタッフさんがえどうしたみたいになって、お湯っつって、熱湯っつって、ホテルの時のあの熱いやつみたいな、もう結構、はい、じゃあ、ちょっと休憩しますって、初めてそれ、自分の股間冷やすために撮影
した。あ、そのために、こう、はい、冷やし待ちで。
後にも先にも、それだけ、異様ですよね、自分の股間冷やし待ちって。
でも、股間の話になった石黒さんが、がぜん饒舌なのがいいですね。
ちょうどラジオに向いてるネタだなと思って。
ただ、これ7時半からなんで、のラジオなんですけど、もう全然構わないんで、うん、僕も普段からそういう股間の話を中心に話してるんで。うん、
いや、おかしいでしょ。なんで股間ラジオになってるんですか。
いや、でもそういうところになんか、ね、現れるじゃないですか、人間の業というか。
うん、まあでも、ちょうどいいぐらいの、うん、股間話やったな。
股間話、うん、そうです
ね。汚くないぐらいの。
汚くない感じで、
はい、
いただいて。
ありがとうございます。
でも、これからもそうあれですか、石黒さんとしてはこういう役はしたいとかじゃなくて、もう来る役を、
そうですね、うん、
いただいたものを
役を全うするのみでございます。
全うする
のみで、はい、ありがとうございます。
かっこいいですね、本当にそのシンプルな、
いや本当にそれが一番だと僕は思っております。
いやでもね、なんかもう、うん、そういう心境に達してはるのがすごいですね。
いやいやいや、これからです、まだまだ頑張ります、うん、
でもさっきおっしゃってたじゃないですか、そのなんか自分が俳優なのかなとか、そういう紹介するときは俳優と言うけれども、なんか、そうなのかなって思うとかっておっしゃるのはやっぱり謙虚で素晴らしいですよね。
謙虚っていう気持ちもないです。
謙虚するないけど、
本当にだから自分は俳優という気持ちいいのだろうかみたいな。う
ん、まあでもね、やってらっしゃる仕事は世間から言うと俳優だけれども、まあね、ただだからでもそれってそういうね、職業に名前がついてるだけで、
うん、
だからそれはでも私も職業違いますけど、うん、なんか思う時ありますもんね。
いや、ありますあります、
うん、
いや結構真面目に素直なこれ話してます。謙虚とかじゃなく、
うん、
一応ね会話の中ではいや俳優ですとか、う
ん、
いや俳
優、まあ、名乗らざるを得ないですもんね。なんか
何してんのって言ったり、うん、よくやってますけど、内心俳優でいいのだろうかみたいな、うん、もう一個なんかちゃんとした職業を作った方がいいんじゃないかみたいな会社員ですみたいな。
その16からそういうお仕事なさってて、何か他の職業への憧れっていうのはありますか？
え、いやもう普通に俳優やりながら会社勤めたいです。
勤めたい、
はい、なんならこのね、
はい、
勤めたいです。
スポンサー桜さんの、
はい、
あの全然
ちなみにさっき その話してました。
あ、そうなんですか。
したらもう社内の社員さん皆さんぜひぜひって言って。
ああ、でもね、うん、いいと思いますよ、
うんうん、いいなと思って、なんか働きたい癖がちょちょあるんですよ。
ああ、
結構僕俳優やってる間にもバイトしてるんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
はい、ここはもう関西なんですけど、東京に二子玉川っていう場所があって、
ああ、はいはい、
二子玉川の高島屋の、
はい、
あの5階のアパレルブランド、僕1ヶ月バイトしてたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
それはどういう意識で？
いやいや、あの知り合いのオーナーさんがそこのゴルフ屋ブランドをオープンしたばかりで、はい、手伝いないって聞いてきて、いや俺もだって仕事空いてるって
空いてるっ
つって、いやでもいい経験だなと思って、ただ俳優やるって結局そういう経験も大事だと思ってるから、え、いいですねっつって、はい、アパレルブランド普通に働いてました。
ああ、その時はもう別にその俳優が今この1ヶ月だけそういうのしてますとかじゃなくて、もうお客さんにはもう普通に接して、
いやでもちゃんと帽子、ちょうどコロナ時期だったんで、
あ、
コロナ時期だからマスクと帽子かぶりながらやってましたけど、はい、いやでも楽しいですね。だって自分がワンオペの時にアウター8万円のやつ売れたんですよ僕の接客で。しかもそのブランドゼロからのブランドだから、一から全部説明しないといけないんですよ、なぜこのブランドを作ったのか、はい、そしてこの生地はどういう生地なのか、でこのデザインはどういうデザインで、どういうところに向いているのかとか、でお客様のシルエットとこの服の、あの良さをちゃんと、僕はこれは合うと思いますし、普段どのような着方をしますかとか、はい、そういう、今変わりましたでしょ僕アパレルの、
いや今なってました、もうなってた、
急に変わりましたでしょ
それがすぐできるってすごいですね。でもね、
もうすぐもうそういうアパレルの話し方になるんで、もうすぐに。
それは石黒さんがやっぱり、また話戻りますけど、俳優やからこその
な
せる技なんでしょう。
いや多分そうだと思います。そういう風にふっとアパレルの方で、だって僕1ヶ月働いて辞めるときに、教えてくださった人がすごい有名なあのブランドだって、もともとギャルソンの元店長とか、
あ、そうなんですか、
ロンハーマン の, あ の,、
はい、
あの月間売上全国1位の人とかの2人に教わってたんで、僕その2人に教わって、2人ともあまりにも惜しいって言われました
そう、アウターそんなんで、ね、すぐに
1ヶ月でここまで変わるなら絶対あまりにも惜しいって言われました。いや俳優辞めたらアパレルやった方が絶対いいと思って言われて、いやでもいいなと思いな、
何にでもなれるってことですね。じゃあ、
うん、
ね、
あとはおにぎり屋さんとかでもバイトしてましたよ。
おにぎり屋さん、
はい、おにぎり屋さん今流行ってるんですよ、若い子の中で。おにぎり屋さん知らないんでしょ。東京もめちゃくちゃすごいんですよ。
あ、そうなんですか。
もうおにぎり屋さんに若いカップルとか女の子たちがブワー並んでるんですよ。1個500いくらするのに、
500いくらするんですか。
いやめっちゃ高いんですよ、ブワー並んでて、
はい、
なんでこんな、俺僕自分で家でお米炊くタイプなんで、土鍋で、
はい、土鍋で
美味しく炊くタイプなんで、で自分で具材買ってきて、はい、めちゃめちゃ美味しい。 え、自分たちで炊けばいいのにって思いながらもずっと1時間待ちとかなんて。
おにぎりのために並ぶんですか。
1時間すぐ1時間、すごいなと思いながら、びっくりしちゃいますよね。まあでもそういう
そこで
バイトしてバイトしてました。それも伏せてました。
それももう淡々とおにぎり屋さんとして、
なアパレルもおにぎり屋さんも芸能人ちょいちょい来てますけど全体言わないです。
ああ
芸能人ってこうやって来るんだと思って、芸能人相手にいらっしゃいませ
おにぎりを、
アパレルはいらっしゃいませ、あいらっしゃいこんにちはだこんにちは、
あ
おにぎり屋さんはいらっしゃいませ
ちょっと変えましたね、声色
そうそう、ちょっと声色変えてます。
だからそういう願望はあるんですね。なんか違うことをして、
なんかなりきるってやっぱりその時間が必要だと思ってるんで、どんなことも、
はい、
やっぱりそれを実際に働いて、その職業の時間を過ごすことでより自分の、ね、俳優という職業がより濃くなると思ってるんで、なんかただ見に行って、あこういう職業ね、あそれを役に生かそうではなく、ちゃんと一日ではなくちゃんと何ヶ月かやった上で、あこういう職業なんだっていう感じることは、俳優としてでもそうですけど人間として成長するために大事なことだなと思って、いろいろ体験はしたいと思って体験はしましたね。
で桜さんでも働こうかなと。
いや本当にちょっと撮影ない日はもう基本桜に行こうかなと思ってるんですけど、いかがですかね。
いやいいと思います。
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年6月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。